その6、自由民主党岡山市議団、無所属の会。6月1日を岡山市民の日に。問い、岡山市民の日制定への市長の思いと今後の展開は。答え、岡山商工会議所青年部を中心に、経済団体や連合町内会、連合婦人会など、各界を巻き込んで、市政施行の日である6月1日を岡山市民の日にしようとの機運が盛り上がり、提言ももらっている。若い人たちの間で、郷土を愛し、盛り上げていこうという取り組みが行われていることは、大変素晴らしいと考え、市民の日を定めることにした。制定後は、様々な広報手段で PR を行い、記念式典や各種団体の取り組みともタイアップし、岡山への愛着を育む催しや、歴史、文化を再発見する催しなどに取り組みたい。復興増税による増収額を防災対策事業に活用。問い、復興増税の見積もり額は、また、増収分はこれまでの事業費に上乗せするのか。答え、防災対策事業等の財源となる復興増税の額は、個人市民税の均等割の引き上げにより、単年度で約1億5800万円の増収。退職所得にかかる個人市民税 10% の税額控除の廃止により、単年度で約4500万円の増収になると試算している。これらは10年間の措置のため、単純に単年度資産を10倍すると、全体で約20億円になる。平成24年度当初予算では、耐震化事業だけでも23年度と比較して6億円増えており、復興増税で試算した2億円を超えている。復興増税分は目的税ではないが、これまでの防災対策事業に追加して行う部分の財源になる。豊かな環境を生かす。生物多様性の保全。問い、生物多様性地域戦略の策定予定は。答え、生物多様性の保全は、岡山市の重要な環境課題であるとともに、国際的にも重要であることを踏まえ、策定中の第2次岡山市環境基本計画で取り組みを強化する。現在、地域の生物多様性の現状を確認するための基礎調査や、市民意識調査結果の解析等を行っている。これらの成果を踏まえ、平成24年度内に豊かな水辺環境や ESD 活動との連携など、岡山市の特性が十分反映された生物多様性地域戦略を策定したい。貧困ビジネス対策。問い、全国で見られるナマポビジネスをどう捉え、対策を講じるのか。用語解説。ナマポ。インターネット上の訳語。生活保護受給者を表現する言葉。用語解説終わり。答え、岡山市では、明らかに貧困ビジネスと認められる団体や事例は把握していない。用語解説、貧困ビジネス、経済的に困窮した人の弱みにつけ込んで、利益を上げる悪質な事業行為。用語解説終わり。対策としては、ケースワーカーによる訪問調査等を通して、実態把握に努めるとともに、貧困ビジネスが疑われる事例については、福祉事務所間で情報を共有し、対応したいと考えている。また、不正受給に対しては、厳しい姿勢で臨むこととし、悪質なものについては、刑事告訴も含め、厳正に対応したい。安全安心な道づくりに大きな効果。問い、騒音低減効果の高い舗装材は、雨水排水対策にも有効であり、交通事故防止につながるため、 安全安心な道づくりに大きな効果がある。どこから優先的に実施しているのか。答え、交通量が多い市街地の4車線以上の道路で、新設や季節道路の舗装改修に合わせて実施していきたいと考えている。現在、県道岡山小島線、県道岡山玉野線、市道高柳東町、富町2丁目線の3路線で工事を進めている。新しい指令施設の運用を開始。問い。西消防署内に整備された新消防緊急通信指令施設の特徴と効果は？答え。1、携帯電話のインターネット機能を利用したメール通報への対応。2、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語による119番通報への対応。3、災害発生時にはホームページへ災害案内を掲載し、市民に情報を提供。4、119番受付台を8席から20席に増強することで、大規模災害時に集中する通報に対応などの新機能を活用することで、市民サービス向上が図られると考えている。5、個人質問。31人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。その1、子育て・福祉。さらなる認知度アップと内容の充実を。問い、子育て支援サイト、子育てポケットの現状と今後の取り組みは。答え、現在は、民間からのイベント情報や子育て支援団体、活動の紹介、子育てサポート通信の掲載など、利用者が欲しい情報を自ら発信し、共有できる場を提供している。また、子どもと遊べるスマートフォンアプリの公開により、サイトの利用者数が飛躍的に高まっている。用語解説、アプリ、アプリケーションプログラムの略、特定の仕事を処理するために作られたコンピューターのプログラム。用語解説終わり。平成24年度は、子育て経験者や専門家によるコラム、子育て世代の視点を加えた講演の紹介などに取り組みたい。今後もアンケート、ヒアリング、座談会などにより、利用者のニーズを適切に捉え、内容を充実させていきたい。特別養護老人ホーム、入所指針を策定。問い、特別養護老人ホームの現在の施設数と開設予定数は、入所指針策定の目的とポイントは。答え、現在の設置数は46施設で、平成24年中に9施設の開設を予定している。これまでは、各施設が独自の基準で入所を決定していたが、共通の入所指針により、判断基準を点数化することで、入所決定過程の透明性、公平性の確保を図った。判断基準項目から待機期間をなくすことで、要介護度の高い方や自宅での介護が困難な方など、必要性の高い方が優先的に入所できるようになると考えている。必要な在宅介護サービスの提供。問い、老人施設等を出た人の受け皿はどうするのか。答え、在宅生活を支えるためには、従来からの在宅サービスだけでなく、訪問診療や配食サービスなど、介護保険以外のサービスを組み合わせることが考えられる。さらに、重度の方に対しては、在宅生活を支えるサービスとして、定期巡回、随時対応型サービスを導入するなど、体制の整備に努め、新たな複合型サービスについても積極的に取り組みたい。ホームレス支援。問い。1. 岡山市のホームレス支援事業の実績と評価は。2. 緊急に住むところが必要な人への対応は。答え1、平成21年12月下旬の事業開始から24年1月末までに受け入れた91人のうち61人が就労により自立しており、現在の厳しい経済雇用情勢の中で大きな成果だと評価している。2、シェルターへ数人分の入所枠を設けているが、すべての人を受け入れられないことから、若干の入所枠の拡大を図り、緊急時にもできるだけ受け入れが可能となるよう努めたい。障害者への住宅入居等支援事業。問い、保証人がいない障害者の住宅入居を保証するために、制度を創設しては。答え、保証人がいないなどの理由で、賃貸契約による一般住宅への入居が困難な障害者に対して、入居に必要な調整や家主への相談、助言を行う住宅入居等支援事業がある。平成23年度は、保証人の相談が2件あり、民間保証会社や個人が保証人になっている。この事業を周知し、障害者の地域生活への移行を推進していきたい。増加する発達障害者への支援。問い、民間組織との連携のため、定期的な会合を持っているか。答え、平成23年度は、必要に応じて関係支援機関等と支援方針や役割分担等について、検討会や勉強会等を行い、連携を図ってきた。岡山市発達障害者支援センターが中心となり、関係する支援機関と連携して支援をしていくためには、関係機関等が定期的に会議を持つことも必要と考えている。平成24年度は、医療、保健、福祉、教育、労働等、支援に関係する機関や団体等との連絡会の立ち上げを予定している。その2、まちづくり、暮らし。西川緑道公園周辺の魅力向上。問い、多様な植物や生物と触れ合え、まちづくりや環境保全に取り組む多くの市民が集う西川は、エコ通りとして最もふさわしい。今後の取り組みは、用語解説、エコ通り、事業者、市民、行政等が連携し、省エネ対策等への一体的複合的な取り組みが行われている市役所筋、西川緑道等の道路。用語解説終わり。答え、西川緑道公園活用事業協議会を核として、地域、NPO、大学等と連携を深めながら、地域全体の魅力を高め、さらなる賑わいを作り出したい。また、国連 ESD の10年最終年会合の開催に向け、西川緑道公園一帯でエコをテーマとした活動に取り組み、広く発信することにより、持続可能な地域づくりや ESD 活動を効果的に先導できると考えており、自然エネルギーや省エネ設備の見える化や環境教育の場としての利用を一層促進する。西側の魅力とにぎわいを高め、平成26年には世界各地からの会合参加者を迎えたい。岡山市立図書館がリニューアル。問い、システム改修と館内レイアウトの変更点及び改修費は。答え、老朽化したシステムの更新により、同時に複数冊のインターネット予約が可能になり、キーワード検索機能が充実した。また、竹部町図書館や瀬戸町図書館の蔵書検索や予約が簡単にできるようになった。中央図書館や幸町図書館では、インターネットアクセスコーナーの増設や、持ち込みパソコンの使用スペースを設けるとともに、館内のサイン表示の見直しなど、レイアウトも変更した。システム改修費は、開発費、 4,357万円、年間の維持管理費1,903万円で、これまでのシステムに比べ年間経費を縮減している。市営墓地の現状と今後。問い、市民の墓地に対する考え方は多様化し、今後さまざまな形態の墓地が考えられる。現状への見解と新規建設予定は。答え、現在43箇所の市営墓地がある。葛西山霊園は大自然の豊かな緑の中の墓地として市民に親しまれており、城東墓園では西洋式の墓石に限定した芝生墓地を運営している。平成24年度からは南区灘崎地区で岡山市として初めて大規模な納骨堂の運営を開始し、公営墓地利用の選択肢を増やす意味でも積極的な周知に努める。新たな墓地建設としては、灘崎メモリーパーク仮称を建設するために用地買収を行い、健康密21公園仮称の建設計画の中にも墓地を予定している。所有者のいない猫への対応。問い、地域猫活動の現状をどう受け止めているか。用語解説。地域猫、特定の飼い主ではなく、その地域に住む人々が共同で飼育と管理をしている猫。認知度を上げるための啓発活動は。答え、地域住民の協力で餌やりや糞の処理及び不妊・去勢手術などの管理を行うことは望ましいことだが、地域の合意が十分に形成されていないケースが多く、トラブルが発生している現状も認識している。平成24年度から計画している所有者のいない猫対策活動支援モデル事業により、実施方法や効果を検証しながら、岡山市の実情に合う形づくりを目指す。この活動には、地域住民が一体となっての協力体制が欠かせないため、今後、チラシの配布、ホームページや広報誌の活用による啓発活動に努める。東日本の復興支援。問い、震災から1年が経過する中で、岡山市としてどのように関わっていくのか。答え、支援の内容は物的支援から人的支援へ。職員派遣は短期から中長期へと大きくシフトしている。今後は、1、物的支援の要請があれば、これまで通りの直接的支援を行うとともに、人的支援についても可能な限りの支援を行う。2、関係機関等と取り組んでいる市民キャンペーンを継続し、間接的な経済支援にもさらに取り組む。3、岡山市へ避難された方へは、被災者の立場に沿った対応を心がけるとともに、ニーズを的確に把握しながら対応する。また、復興への関わりについては、関係機関等と連携して、直接的・間接的支援を行いたい。